前回の前のエピソードか、前々回のエピソードでさ、私が勤めてる会社で女性のエンパワーメントプログラムをやるっていうことで、3月からパイロットプログラムを開始するって言っていたのですが、それが本当についにローンチをしまして、デイワンを行ってきました。
おめでとう。
ありがとうございます。3月の2日に、やったんだけど、まあ、ちょうどその次の日がひな祭りだったりさ、3月8日の国際女性デーがあったりとかして、まあ、なんかいい月に、意外と、なんか別に予想してなかったけど、今思えばすごくいいタイミングで、女性のエンパワーメントイベントっていうので、ローンチできたなって思っていて、なんかそのタイミングも良かったし、なんかやっぱりさ、女の子だけが集まるから、なんて言うんだろう。会場とかもさ、なんかちょっとなんか、可愛く、綺麗に すごいしたくて。なんか、スナックとかも、ちょっと準備したんだけど、なんか、桜餅とか、なんかおひな様の絵のついたチョコレートとかにしてみて で、なんか、あと、桜柄のノートを、プレゼントして、なんかすごい、そういう小さなことに、喜んでくれて、なんか、あ、かわいいとかさ、これかわいいですねとかさ、ひな祭りだからちょうどいいですねとかさ、そういう小さいところ、細かいところ、私たちが気を、こ、なんていうの、気を使ったところに、なんか、そういうところを気にして、そういうところを気に入ってくれるって、やっぱなんか、こう、女性ならではの、なんていうの、隅々まで 渡り切ったなんていうの、クローズドな場所みたいなのが、持ってて、なんかそこはすごい良かった。おもてなしする側として良かったし。あとは、なんかすごい良かったのが、参加者同士が、やっぱり、今回はすごい少人数っていうこともあって、参加者同士が結構、こう、最初からすごいオープンな感じで自分たちのことを話してくれたりとか、なんかワークに取り組んでくれたりしたのが、なんかすごい、なんかいいスタートだったなって思っていて、なんかやっぱり気張るような場所にはしたくなかったから、みんなが特に最初はさ、ディスカバリーだからさ、自分たちのことを知るためには自分がオープンになっていかなきゃいけないから、そういう意味ではなんかその過去の出来事だったりとか、なんかどういうことに価値を置いているかみたいなワークとかをさ、やっていくときに、ちゃんとこう自己開示してくれて、話してくれるっていうのはすごい大切なことだったから、そういうふうな雰囲気で、参加者同士もすごい、オープンにやってくれたのが、すごい良かったなと思って、ここの空間すごい、もっと広げていきたいし、まずはこのパイロットプログラムを、成功させるというか、まあ、成功っていうのは私たちが測れることではなくて、多分その参加者が来てよかったなとかさ、やった結果こういうトランスフォーメーションがあったみたいな、ものになると思うんだけど、まあ、参加してよかったなとか、すごい成長したなとか、自分変わったなって思えるようなプログラムを、なんか、始めたのはいいけどさ、なんかどんどんどんこう、尻つぼみにならず、ちゃんとこう、ね、最後までこうサポートして、どんどんこう、末広がりにね、やっていけたらいいなって思って。すごいなんか、デイワンしかまだやってないけど、でもすごい、私は6ヶ月ぐらい準備してきたし、マーケティングしたりとか、ね、コンテンツ作ったりとかしてきたから、なんかすごい、ようやく、なんか、生まれたベイビーみたいな感じで、
この
な
世
ん
に
か、
ね、やっと出てきたベイビー。
そう、このようにやっと生まれてきたベイビーを大切に育てていきたいなって改めて思いました。
まあ、デイワンってさ、ある意味一番大事じゃん。それから続く半年間とか、まあ、何ヶ月間の、まあ、プログラムのこう雰囲気とかさ、トーンを決めるのが1回目だと思うから。だから1回目でこう参加者の人たちが、これかわいいとかさ、話しやすいとかってやっぱ思ってくれないと次にこう進みづらいというか、ポジティブにね、こう進めるような雰囲気を作れたから、またこれからどんどん良くなっていくんじゃない？
そう、これからも 大切に育てていきたいし、あとは、まあこれは常にいつも課題だけど、なんか、どういう人たちに届けたいかっていうことを、もっとクリアにしていく必要があるなっていうのは、今後の改善点としてはあるかなと思ってるから、ここの今あるものを大切にしていくのと同時に、やっぱり次に広げていくための施策だったりとか、どうやってやっていくかみたいなことを考えなくちゃいけないから、なんか、本当さ、難しいよね。ここだけに集中するって。やっぱここに集中してたら次のこと考えなきゃいけないみたいな感じになってきてさ、もう、マインドフルネスじゃなくなってるんだけど、常になんか違うこと考えちゃうんだけどさ、まあでも、広げていきたいっていう思いはあるから、広げる政策をなんか考えたいなって思っているんだけどね。まあでも、とにかく今回のデイワンに関しては、すごい全体的に良かったかなと思ってるから、それだけでも今ちょっと一安心してるところ。
まあ、まずはローンチお疲れ様でした。
ありがとうございます。
こ
嬉
れから
しい。
また楽しみだね。
また、興味がある人がいるかわかんないけど、ちょいちょい、報告、ちょっとの時間させてもらえたら嬉しいなと思います。
進み具合を教えてください。ハーベストラジオ。キャリア迷子のアラサー女子に送る自分にとっての最適な働き方と生き方のヒント。私アキは7年間のアメリカ留学から帰国し、日系企業に勤め、パートナーと友達と楽しく過ごす日々と思いきや、日本で社会人として淡々と送る日々に満足できず、30歳でカナダに単身移住。パートナーと遠距離恋愛になりながらも、私が納得するキャリアや生き方を追求中です。日本、アメリカ、カナダの生活を通して目標実現のためのマインドセットとゴール設定方法を学びました。現在は日本の女性が理想の働き方と人生を実現させるためのエンパワーメントの方法や仕組みを研究し、メンターとして活動しています。
私やっちえはアラサーでカナダに社会人留学。とても充実した日々を過ごしたかと思いきや、3年後日本に帰国すると他人と比較したり、やりたいことがわからなくなる人生迷子になりました。その間に自分と向き合う方法とウェルネスを学んだことで、わからないからやりたいへ、やりたいからやってみようのマインドに成長しました。その経験を生かしながら、現在は自分を知ることで得られる安心感と、アロマとハーブで緩んで感じる心地よさを提供するセッションをしています。そんな私たちがお送りする一歩先行くお姉さんのリアルトークをお楽しみください。
改めまして、皆さん、こんにちは。あきと、
よちえです。
今日のトピックに入っていきたいと思います。今日のエピソードは、社会人留学のリアルについてお話ししていきます。これも3月のテーマが振り返りエピソードなんですが、以前に社会人としての、まあ、留学のお話をしたんですが、じゃ実際に最近の社会人留学をしている人は、どういう状況なのかとか、まあ、実際に社会人留学した後のこととかっていうような、まあ、実際のところについてお話をしていきたいと思います。
これはさ、今、秋が実際にカナダに来ている留学生、社会人留学生だったりとかを見てっていう側面もあるし、まあ、後半は私が経験した社会人留学の大変だったこと、良かったことみたいな感じで、じゃあお話ししていく流れになるかなと思うんだけど、2つの立場から見れるから結構面白いかなって思ってる。
そう、やっぱり日本にさいる時ってこうスキルアップとか転職とか、まあ、あと英語力もアップっていうことで、もう一度社会人になってから留学行きましょうとか、あと英語力上げましょうとか、やっぱりこう学生とは違う経験が社会人留学はできるから、社会人留学してる人もたくさんいるし、したいと思ってる人もたくさんいるんだけど、まあ、日本で、まあ、宣伝というか、社会人留学いいですよとかって言ってるのと、実際にやっぱり行った後ってギャップがあったりするので、で私が今、まあ、カナダに来て1年以上経ったんですが、まあ、社会人留学してる人も身の回りにたくさんいるし、あとは私が教育機関で働いてるっていうこともあって、社会人留学をしてから学校に入ったりとか、 または社会人留学、あとカレッジに入ってから、別の留学をしたりとか、結構やっぱり仕事柄社会人留学してる人とも関わるから、そういった人たちと関わったりとか見てて、あ、やっぱり社会人留学は、いいところもたくさんあるけど、実際リアルなところで見ると結構大変なんだなってそう感じるところがあったので、そういったちょっと現実的なところも今日は交えてお話ししていきたいと思います。はい、じゃあ早速なんですが、私からじゃあ2個目立ったところというか気になるところお話ししていこうと思うんですが、1個はスキルをつけたりとか、あとキャリア、今後に生かしていくための社会人留学なのに、逆にちょっとキャリアが積んじゃってるとか積んじゃいそうみたいな方たちがちょこちょこ見かけるんですが、どういうことなのかっていうと、例えば日本では一般的な会社員やってたり、事務系をやってたりとか、何でもいいんですけど、やってるような人たちがカナダに来て、じゃあいざ仕事をするってなると、やっぱり英語力がそもそも少ないとなかなか日本でやるような事務とか、ホワイトカラージョブっていうのが難しいので、そうなるとまずはサービス系のバイトから始めるんですけど、サービス系のバイトだとやっぱメインでは飲食店。
ああ、カフェとか、特にジャパレスとかもバンクーバーだと多いんじゃない？
そうそう、まず英語があんまりできないってなると、日本語でも OK で、英語がそんなに必要じゃないジャパレスから始めて、で、ジャパレスの、上って言ったらちょっと、ランキングをつけるのもあれだけど、その上になると、普通のカフェとか、ローカルのレストラン。で、それをさらに行くと、サービス業の中のフロアマネージャーとかスーパーバイザーとか、だからレジとかその接客するだけじゃなくて、ちょっとマネジングの仕事が入ったりとかっていう、ポジションがあったり、で、もっとちゃんと、なんて言うんだろうな、オフィス系の仕事がしたいっていう人は、その後にオフィス系の仕事行くかもしれないんだけど、そんな感じで、まずは英語力によってやっぱりできる仕事とか、と雇用形態っていうのもそう異なるので、やっぱりサービス系の仕事してる人たちが多いんだけど、で、あとはサービス系の仕事とかどんな仕事で行っても、社会人留学で来てる人たちは、ワーホリは別だけど、やっぱり語学学校に初め通ったりとか、あとコープ留学っていうのだと座学の普通の学校行く期間があったりとかっていうので、フルで働けない、まだパートタイムからじゃないといけないっていうのもあって、初めはやっぱりどうしてもバイトの形で始めないといけないですが、そう、まずそういうサービス系で、パートタイム、アルバイトから始めるっていう話をここまでしてきたんですが、そう、で、何がこの後に起こるかっていうと、一度サービス系の仕事、アルバイトとかから始めると、その業界にしかそのままずっといれなくて、で、その業界ばっかりで、その業界の経験ばっかりが積んでいくと、今度はやっぱりじゃあ本当に私はこの仕事がしたいってなった時に、業界転職とかキャリア構築がすごくしにくくなっちゃうっていうようなことが起こってしまっています。
それは現地でもそうだし、日本に帰った後もそうっていうことだよね。
日本帰った後は本当にケースバイケースだと思うんだけど、もしそのまま、じゃあカナダとか、どこの国でもいいけど、残って仕事をしたいですってなった時に、日本の職歴あることはすごくいいことだけど、じゃあ現地の職歴がカフェのバイトですとかだったら、サービス系の仕事だけで、例えば
そういうこと
IT 系の
か。
仕事をするって言っても、経験がじゃないですよねって。で、特に海外だと、即戦力重視されるし、どんな仕事の経験とか、何がやっぱりそのハイヤーされてすぐ後にできるのか
即戦
っていう
力だ
の
もん
が、
ね。
そう、大事なので、サービス系の仕事を、例えばお客様のこういうサービス系すごく得意ですって言ってても、じゃあそれを、じゃあ IT のプログラミングでどう使うんですかってなったら、やっぱりトランスファーボーじゃないかもしれない。っていうので、業界の転職が結構厳しくなっちゃう。で、日本に帰っても、例えば日本で留学行く前にやってた仕事と関連するのであれば、全然問題ないかもしれないし、あと英語力がすっごい伸びたら、英語を使って、外資でとかっていうのできるかもしれないけど、英語力が例えば、すごく厳しくいっちゃうと中途半端なのであれば、その英語力を生かした仕事をするっていうのが、どれだけ機会があるだろうかって思うと、そんなに多くないから、英語の先生とかさ、 あと私たちも同じ悩み持ってたけど、英語を使った仕事って意外とすごい限られてるじゃん。英語の仕事をしようと思うと。
そうだね。
だから。
なるほどね。確かに。
そう。なので、そうさ、一回サービス系のバイトを始めて、で、しかもまあチップがさ、結構弾むようなアルバイトだと余計、
やめにくいみたい
そ
な。
れが、そうそう、プラスでお金がさ、やっぱり入ってくるから。
確かに。
で、それをしばらくやっちゃうと、次の本当にやりたいキャリアとかにちょっと活かしづらくなっちゃう。っていうので、まあ、初め、ただバイトでやってたのが、それが、じゃあ例えば、まあ、カナダだと、結構仕事のビザも他の国に比べて降りやすかったりするから、じゃあそのカフェでずっとアルバイトしてたところでビザサポートしますよって言われたら、そこでまあフルタイムで働けるけど、でもそのビザってお店にスポンサーされてるから他の会社とかには転職できないから、ずっとそこで働かなきゃいけない。だからキャリアグロースもないし、転職もできないし、だけどそこで働かないとその国には入れない
ら
と
れ
か、
ないってこと
ビザ
か。
が降りないとか。だからもうそこで働き続けちゃうい
や、
とか
そう
ってい
なん
うの
だよ
もな
ね。
かなか抜けられない、そう、現実。
それよく見てたよ、私も。自分が行ってる時によく見てた。やっぱり、抜けられないというか、ビザ。やっぱビザだよね。うちら、日本人だからさ、PR がある人はもちろん別だけどさ、PR がないとさ、この職場にいるためにこの国にいていいよって言われてるからさ、その職場を変えるっていうことが、本当やっぱ自由にできないっていうのってすごい、規制だよね。制約があるよね。
そうそう。で、しかも、まあ、初めは例えば海外で暮らした英語をもっとペラペラになりたいって思って、まあ、とりあえず仕事はそんなにこだわりがなかったかもしれないけど、ある程度、まあ、1年だとか2年だとかカナダにいて、英語も結構喋れるようになって、ってなった時に、私このままでいいんだろうかってやっぱり思っちゃう瞬間が出てくる。今こうやって仕事してるし、海外にも入れてるけど、本当にこれ私がやりたいことだったんだっけ？っていう風な、ラビットホールに陥ってしまうっていうのが結構現実に起こっているように思われます。
話に聞くけど、そうなってくると、やっぱり、キャリアのピボットってすごい難しくて、もう一回で学校行き直しとかになるわけじゃん。スキルがないから。で、そうなってくると、やっぱ、PR だったらまだしも、留学生のビザだったりとか、学生ビザだったりすると、すごい高いじゃん。で、お金がないじゃん。で、お金貯めなきゃって言ってさ、また働き続けなきゃいけないっていうかさ、バイト、またその、ね、チップが高い場合、日本食居酒屋とかでバイトするとかさ、になってきてさ。で、そうすると体力もなくて、学校の宿題も終わらなくて、みたいなさ。どっかで断ち切らないといけなくなってくるね、確かに。なるほど。
そう、で
そ
も
れ
これ
が。
を、こういう流れを作っちゃってるのは別に全然その人たちのせいっていうんじゃなくて、そういう、まあ、留学プログラムが実際にあるっていうのも、まあ、なんだろう、世間的にはとか見た目はすごくいいような留学のプログラムなんだけど、でも果たして本当にそれはキャリアアップとか転職とか今後のキャリアに本当につながるのかなって思うのも結構あって、例えばさ、よく、まあ、カナダの留学で言うと、コープ留学ってすごい人気
すごい人気だね。
だと
30
思うん
歳
だ
過
け
ぎ
ど、
てもいけるからさ。
まず条件としてその年齢関係ないっていうのもあるし、あとはどちらかというと費用も安め、他の留学に比べると。
その、半分学校行って、半分有償のインターンっていうのが一応ね、コープだから、すごく長い期間入れて、比較的安めに入れるっていうイメージはある。
このコープっていうのは大体、まあ、職業訓練系だったりとか、あんまりアカデミック系の学校じゃないから、普通のカレッジとか大学行くみたいにすっごい高い授業料を払わなきゃいけないってわけでもないから、まあ、どちらかというと行きやすい金額にもなってるし、期間も、まあ、1年間だったり2年間だったりとか、まあ、結構フレキシブル
そうだよ
にいろ
ね。
んなプログラムがあるから、だから、まあ、行きやすいんだと思うんだよね。あ、1年しか行けないとか、まあ、例えば休職していくとかなったら、まあ、あんまり長く取れないと思うし、あと予算がある人、100万で行きたいとか、まあ、そういう人もいるから、 まあ、そういう意味では、すごく日本人に合ってる留学のプログラムだと思うんだけ
そう
ど、
ね。
そうなんだけど、海外でインターンシップができますとか、有給でこの職務経験、有給でインターンシップができますとか、仕事経験が得られます。プラスで英語力もアップできますよって、結構売り方というか、まあ出し方をそうしてるところも多いんだけど、でもまあ実際に蓋を開けてみると、例えばこのインターンとか、あとはまあ普通に仕事ができますっていうのが、実はただのそれこそジャパレスのバイトであったりとか、普通のカフェのアルバイトとか、まあ全然わざわざこのインターンシッププログラムみたいなのを使わなくてもできたんじゃないかみたいな仕事だったりとか、あとはまあ英語力アップできるとかっていうけど、コープはやっぱり日本人にすごく人気だから、プログラムによってはクラスの9割が日本人だったとかっていうのもケースがすっごいたくさんあるから、
そう
から
なん
英語
だ。
アップとか言ってるけど、そのクラスメートは日本でほぼ日本の大学と変わんないみたいな感じだったり、そうするから、じゃあこれで、まあもちろん、まあ自分自身のことだと思うし、行く場所、行くプログラムとか働く場所によっては全然全く違う経験もできるんだろうけど、でもやっぱり世間が言うほど本当にこのプログラムですっごいキャリアアップできるのだろうかって私は見てて感じることがあって。
でもそのコープのさ、プログラムってもちろん学校によるだろうけどさ、インターン先はか、その学校はあんまりインボルブしてくれないの。
場所によるけど、例えばこういうところとパートナーシップがありますみたいな学校もあったりするから、そういうところはなんかまあリファラルみたいな感じで仕事できたりもするけど、でも大体の学校はもう自分で仕事探してくださいっていう感じだから、自分の、もう本当技量だよね。自分の力でちゃんと、なんて言うんだろう。まあ、予知みたいに就職完全に正社員として働ける機会もあれば、まあ、とりあえずアルバイトで終わっちゃうっていうこともあるし。
いや、私が知ってる時代と多分違うから、ちょっと今超驚いてるんだけど、なんか私はさ、もうほんと10年以上前にさ、カナダ行ってたじゃん。その時からコープってあって、で、多分今のプログラムって多分いろんな私立の学校とかもコープ使えるようになってるから、こういうことが起きてるんだと思うんだけど、なんか私が行った時ってすっごい厳選された学校しかコープ使えなかったの。学校として
あ、そう
コープ
なん
の
だ。
プログラムがなくて、多分3校ぐらいしかなくて、しかもパイロットでやってたってから、私が選んだ学校もそのコープのプログラムに入ってたんだけど、なんかそれが、ちょうど私9月から学校に行く予定だったんだけど、8月31日までの入学で終わりですって言われちゃって、私はそのコープの恩恵を受けるつもりで、めちゃめちゃ、計画して、8ヶ月学校行って、8ヶ月、働いてっていうつもりでさ、行ったのにさ、コープの、恩恵受けれなかったから、ビザの計画が狂ったんだけど、まあちょっとそれは、あれ、ちょっと脱線したんだけど、何が言いたいかっていうと、なんかその、ちゃんと私の学校は、だし、私の学校、行ってた学校もそうだし、そのコープのパイロットプログラムとして認定されていた学校は、学んだこと、例えばコープでマーケティングを勉強したとするじゃん。コープの座学でマーケティングを勉強したら、マーケティングをやっている会社に学校がちゃんとコネというか、まあその、まあリファラルとか、学校にその求人が、クローズドな求人が来るようになってて、学校がこうインタビューアレンジした。まあ、もちろんインタビュー通るか通らないかは自分のさ、技量だけど、こういうプログラムを修了した学生がいるので、なんかちゃんとこう、学校としても、推薦できますみたいな感じのところしかなかったようなイメージがあって、だから今の話だと結構私驚いている。
多分すごいね、変わったと思う。
そうだよね。そんななんか
そもそ
バン
も
バン
コ
コ
ープ
ー
や
プ
っ
な
てる
かった
学校
もん。
めっちゃある。
変わったね。そんなバンバンなかったもん。コープやってる学校も本当、バンクーバーの中で多分、5社もなかったと思う。3校ぐらいしか知らないもん。
それに比べると今結構いろんな学校でもやってるし、あとはプログラムによっては英語要件がないとことかもあるの。
いや、
だから英語力がそうなくても入れちゃうみたいな学校もあったりするから。
すごいね。
そう。 だから、まあ、本当選ぶプログラムによっては、ターン先がなかなか決まらないとか、あとは、まあ、日本人に人気だから日本人がクラスにいっぱいいるとかっていうこともね、そう、出てきちゃうとは思うんだけど、まあでも、このコロナ中にすごいこのコープが人気になったみたいなんだよね。ワーホリも行けなかったし、あと学校も、まあ、アカデミック系の学校もアドミッションクローズドしてたりしたから、そんな中で、留学できるプログラムが、まあ、コープだったっていうのもあって、結構その時に一気に、そう、まあ、すでに人気だったと思うんだけど、もっと人気になったらしくて。
プライベートのカレッジは空いてたってこと？そのアカデミックは閉じてアドミッションクローズしてたけど、こういう学校はやっぱまあ私立だからそれこそ生き延びるために開けてたって、このプログラムをコロナ禍でも開けてたっていうこと？
うん、私もそこまで詳しくは知らないけど、どこの学校が開けてて閉めてたとかっていうのは、だけど、もともと日本人はワーホリでカナダに行く人が多かったけど、内定がないとワーホリ行けなかったじゃん、コロナ中って。
あ、そっか。そんな制限あっても全然知らなかった。そんなこ
そう、
と
で、
あっ
だから
た？
その時に、
すごい
そう、
ね。
コロ
そん
ナ
な
の
の無理
初
じ
め
ゃん。
の2年間ぐらいかな、そう、だからほぼ無理じゃないっていう、そもそも日本にいる間にもらうなんて。だからワーホリで行ける可能性がもう一気に下がって、で、だけどコープだったら、
そうね。学生
まあ
ビザだから
学校行っ
ね。
て、そう。で、その後も仕事もできてっていう、まあ美味しい条件といえば美味しい条件だった、そ
確
のコ
か
ロ
に。
ナ禍で。
だって無理だもん、そんな。ワーホリで内定があるワーホリなんて、それだったらもう普通に就職ビザと一緒じゃ
ねえ、そう
ん。うん。
そ
ワーホリの意味っ
う。なん
て
か
思
ほ
う
ぼ
し。
いなかった。
いないっていうか無理だよね、ほとんどね。
うん。
知らなかった。そっか、そういう、コロナ禍であった事情もかなりじゃあ後押ししたんだろうね、このコープの成長に。
そう、コロナ禍のそういう事情もそうだったし、あとは、多分ね、日本人のその、目指してるとか、理想の留学にすごく近かったと思うんだよね。1年間とか2年間で、英語を学んで、で、就職経験っていう、このワンプラスワンみたいな感じ。だから、学んで、それを活かして仕事ができるっていう。で、それで日本に帰ってきて、キャリアアップとか、その後の現地就職につなげようみたいな。結構それが美味しい、なんだろう、宣伝の仕方っていうのもあって。で、それとプラスでコロナっていうのもあって、まあ、相乗効果で結構人気になったっていうような背景があるみたいです。
なるほどね。そっか。よく分かったけど。そんなことがあったら確かに今そのいろんな大学っていうかいろんなカレッジがさ、そうやってバンバン開いてたらさ、そんなわざ就職先もそんなにね、なかなかたくさんあるわけじゃないからさ、全部が全部提携して、うちの子を推薦しますっていうのは難しいっていうのはすごくあるかもしれないね。
そう。まあもちろん本当にいろいろ手伝ってくれる学校もあるとは思うんだけど、まあでももし今後コープやりたい人とかもいたら、まあ学校選びっていうのは結構しっかりやらないと
そうだね。
いけないかなっていう感じなんですが、まあちょっとここまでは実際に私がまあ生活をしたりとかそういういろんな経験してる人だしと関わってきて、ああ、やっぱこういうのが実際起きてるんだなっていうお話をしてきたんですが、まあでもちょっと厳しいリアルなお話をしましたが、でも大変だけが社会人留学の結果じゃないので、実際に大変だったこともあるけど、本当にキャリアにつながった、今後の人生につながったっていう機会にももちろんなるので、実際、よっつえはその社会人留学を経験した一人なので、まあ、今まで厳しいお話をしてきましたが、まあ、実際にはこういういいこともあるよっていうような、よっつえの体験なので、そう、もう一回まあ振り返りエピソードなので。
そうだね。
今の予定から振り返って聞いてみたいと思います。
そうですね。社会人留学を経験しても、本当ずっと前だけど、10年以上前になるけど、大変だったこと、良かったことをまとめてみて、大変だったことは、秋が言ってくれたことにほとんど重なるので、結構クイックに行こうかなと思ってるんだけど、やっぱりキャリアを積みたい、まあ、どんなキャリアを描いていきたいかっていうことをまず考えて、なきゃいけないなと思ってて、長い目で。そうじゃないと、それこそ、行きました、仕事つきました、そこでずっとやってて、それがあれ、これって私がやりたいことだっけになるから、ちょっと長い目で見たときに、まあ、コンパスというか、こういうふうになりたいなみたいな、ほわっとしたものは持っておくとよくて、それがないと、本当に日々生きていくのに大変である。 ありつけたバイトでずっとそこでやっちゃうっていうこともあると思うから、なんか私はそこがすごい大変だったなって思っていて、なんか私も最初結果理想というか、結果その企業というか、なんていうの、ホワイトからの仕事に就きたいなってずっと思っていて、なんかそれがすごい私は縁と運でなんとかつかめたんだけど、でもその理想に近い仕事にありつけるかっていうのって本当に実力だけじゃないこともすごいあるからさ、なんかそれはすごい大変だったなと思っていて、縁と運もあったしタイミングもあったから、なんかすごく難しかったっていうか大変だった、なんかもう自分じゃコントロールできないことみたいなやつがいっぱいあるからさ、大変だっ
そう
たんだけ
ね。
ど、そう。でもそれが大変だったけど、でも、まあ、私の場合は本当にラッキーで、自分がこう大学の時に持っていた免許と社会人で、日本でやってた社会人の経験の組み合わせというか掛け合わせみたいなものと、あと自分が日本人っていうことの なんか強み、日本語を教える仕事をしたので、なんかそういうのが全部うまく、あとタイミングとかが、そういうのが全部うまく重なり合って、私の場合は縁をいただけたけど、でもその後も、最初私もそこでバイトだったんだよね。フルタイムじゃなく
あ、
て、
そうだったんだ。
のパートで入ってって言われてて、どういうふうに忙しくなるかわかんないから、パートでって言われた時に、すごい気をつけてたというか、すごいやってたことが、なんかもう本当にできることは全部やると思ってて、自分の仕事の範疇を超えたこともやって、できる限りフルタイムに近づける努力というか、これもやりたいから明日来ていいですかみたいなのほとんど毎日聞いてて、あれとこれをやりたいので来ていいですかみたいなのから、ちょっとずつ週2から週3、週3から週4みたいな感じで持っていくということをやってて、だからそのなんかハングリー精神というか、若かったからできたんだろうなと思うんだけど、本当に できることは全部やるみたいなのができたのは、そうそう、まあ、大変だったけど、なんかそれって自分がどういうことをやりたいかとか、どういうことを目標として留学に来たかみたいなことを結構明確にずっと思ってたからできたことだったかなと思っていて、だから大変だったけど、なんか目的、最初の目的みたいなことをできるだけそこにこう近づけるような働き方というか生き方みたいな、暮らし方みたいなのをしてたから、なんかそこは振り返ってみて良かったことだなって思っているかな。大変だったけど工夫したことの一つかな。うん。で、あとは、もう厳しいことは、もうこれじゃあんまり言いたくないので、とりあえず置いといて あとね、良かったことね、振り返って結果言って良かったなって思ったことは、まあ、大きく分けて3つあるかなと思っていて、まずは、やっぱり一番みんなが気にするっていうのはさ、海外に行ったからその後就職が不利になるかどうかみたいなのってすごい一番聞かれるんだけど、
ああ、そうだよね。
そう。でも、私の場合は、特に、ホワイトカラーで働けたっていうのは多分すごく良かった。それが、まあもちろんあるからかもしれないけど、就職、帰国してから再就職するのに不利になるっていうことは本当に全然なくって、むしろなんかすぐ決まっちゃって、だからこそなんかちょっとなんか拍子抜けというか、結構さ、いつのタイミングで帰るかみたいなこととかで悩んでる時に、留学の先輩とかに聞いたら、いやもう本当ね、早く帰るに越したことないよ、みたいな。日本でキャリア積みたいなら、早く帰るに越したことないよって言われたんだけど、だからすごい心配してた
確
の。
かにね。
就職に対して。だけど、私の場合は全然そんなことなかったし、あと最近帰ってきた私たちの知り合いで、カナダにコープ留学してた社会人で留学行った方がいるんだけど、その方もなんか最近、お話したら、就職する、再就職するのに不利になることはむしろなくて、 むしろなんか、あ、じゃあカナダでこういうことをなんか勉強して、こういう経験をしてきたんだね、みたいな感じで、プラスで捉えてくれる会社さん、面接したところも、基本的にはプラスで捉えてくれるところが多かったって言ってたから、なんかその、ワーホリとか留学に対する風当たりっていうのは、もう本当に、多分、そんなにないかなって思ってる。
しかもさ、今日本ってさ、まあ、優秀な人材不足とかも言うじゃん。だからまあ、今もそういう風潮あるかもしれないけどさ、例えばまあ30超えると転職が難しいとか、やっぱ年齢いけばいくほど難しいって、なんか日本の、ね、就職するとき結構言われるけどさ、もちろんそれは事実かもしれないけど、でも、まあ、海外のこういう経験があってとか、英語がこれぐらい喋れてって、こういう仕事ができるって、海外から帰ってきた人をさ、求めない会社ってそんな多くないと思うんだよね、今の時代。
そうだね。基本的には。あと多様性とか最近もさ、ダイバーシティ&インクルージョンとか流行ってるからさ。だからやっぱり多様性とかもあるし、それこそ海外人材も日本は前に比べたら断然いるからさ。そういう意味では、日本人で英語喋れる社員さんが、英語の部署じゃなくても、なんかそういう海外人材と外国人人材とコミュニケーション取れるっていう意味では、プラスになることって結構あるんじゃないかなって思ってる。
私もそう思う。
ね、特に外国人エンジニアさんとか最近めっちゃまあいるからさ。なんか日本の企業でも外国人とかいろんなもうバックグラウンド、多様なバックグラウンドの従業員の人がいるから、そういう意味ではなんか留学したことでいろんな、なんていうの、いろんな人種とかいろんなバックグラウンドを持った人たちと働いたり、一緒に生活したり、友達だったりってする経験とか、それを持ってる人って、会社からしたらね、多分プラスになると思うから、不利になることは私もなかったし、私の友達もなかったって言ってたので、それは本当良かったなって思ってる。です。で、二つ目は、これもちょっとキャリアの話なんだけど、なんか今まで、社会人で留学する前は、私は日本人の単一民族みたいな会社で働いてたからさ、本 当外国人もいないような、東京都で働いてたけど、でも別に、あんまり、知り合いにも日本人ばっかりの知り合いの中で、で、会社も日本人だけの、普通に、おじさんたちが、おじさんたちがリーダーシップ取ってるような会社で働いて、てたからさ、で、特になんかさ、大きい会社のグループ会社だったのよ。だからっていうのもあったと思うけど、なんかやっぱ年功序列とかさ、なんか年を取れば取るほど偉いみたいな、目上の人を敬うみたいなところでさ、仕事ができるできないっていうよりかは、社歴とかを重要視するようなところで働いてたからさ、なんかそういう、それ以外の価値観の中で働けたっていうのは、結構大きくって、なんか例えばさ、こう新人はあんまり会議でこう発言すると目立つみたいなのとかもさ、むしろなんかカナダとかだと発言しないなら会議にいる意味ないじゃんぐらいの感じだし、なんかあなたはどう思う？みたいな意見を結構聞かれることとかもすごい多くって、それでやっぱ何でもいいですっていうのは言って。あんまり言えない空気というか、意見を持ってることが当たり前と思って、接してくれるし。で、まあ、たまたま私の働いたところは、いろんな国の子たちがいたから、留学生としても。だから、なんか、そういう、それこそカナダだけでもなくて、なんか、スペインの子だったりとか、フランスの子だったりとか、中国のバックグラウンドの子だったりとか、なんかもう、カナダ生まれ、カナダ育ちみたいな人が、バックグラウンドだったりとかした中で、結構なんかみんな同じような年齢の中で働いてたっていうのもすごいあるんだけど、なんかそういう多様な、一国だけじゃなくて、いろんな国のいろんなバックグラウンドがある中で働いたっていうことは、なんか私の中ですごい仕事っていうことの、なんか楽しさだったりとかっていうのをすごいアップさせてくれて、なんか仕事って意外と悪いもんじゃないな、みたいなのはすごい、自分の中でかなり価値観のアップデートだったから、 仕事って楽しいこともあるんだな、みたいな。なんかすごい気づき、良かった気づきの一つになります。はい。で、最後は、三つ目は、まあ、今までちょっと二つキャリア系の話したけど、やっぱキャリアだけじゃなくってさ、人生において、いろんなこう視野が広がって、なんか、どういう暮らし方がしたいとか、どういう生き方がしたいとか、なんだろう、この人の生き方いいなとか、考え方素敵だな、みたいな人っていうかなんかそういう考え方とかコンセプトみたいな、今まで知らなかった概念みたいなものに出会って自分の中の人生の価値観というか、考え方がすごいアップデートされて、なんかすごいね、そういう意味ではなんかキャリアに、たとえキャリアにつながらなかったとしても、なんか人生の価値観のアップデートっていう意味では、すごく、なんか、一歩外に踏み出してよかったなって思ったかな。だからなんか必ずしもね、キャリアにつなげる必要って、もしかしたらないのかなって、結果は思うけど、まあキャリアのことを気にしてたのね、どうしてもさ、社会人だとお金とかもね、必要だからさ、思うんだけど、でもやっぱり、その人生においてすごくいいスパイスをくれた経験だったから、なんか、それはすごい良かった。オーバーオール、めちゃめちゃ良かったなと思ってる。
そうだね。まあ、なんかやっぱり今後のキャリアに生かすんだったら、こういう仕事しなきゃ、ああいうことしなきゃとかって、まあ考えちゃうけどさ、まあ序盤にそのサービス系のアルバイトして、その後ずっとそこでしか働いてなくてとかっていう話もしたけどさ、なんか別にこのサービス系で働くのがキャリアにつながらないだとか、バイトしてるのがダメだとか、ああだとかって、そういう話じゃなくて、このやっぱり留学とか海外に行く一番の醍醐味って、日本じゃ絶対得られないような経験とか価値観とかを手に入れることだから、この社会人留学をしている中で、例えば、ちょっと最後にこのアンティスペイテッドデリバリーっていうのと、じゃアンティスペイテッドオポチュニティとデリバレートストラテジーっていうのがあるんですが、ちょっとこれをお話しして最後、終わらせようかなと思うんですけど、この社会人留学だとか、まあ、学部留学でも、あとは海外、まあ、一周とか何でもいいんだけど、その海外に行くこととか、まあ、日本国内で何か新しいことをすることっていうのは、こういう機会があるだろうなって想定できるとか、計画のうちに入っている中の機会を手に入れるための行動だと思うんだけど、まあ、留学とか海外行くイコール日本ではないような人に出会えるとか、これ新しい何かが手に入るっていう、やっぱそういうのを求めて海外に出たり新しい挑戦をすると思うんだけど、その、まあ、海外だとか挑戦している中でやっぱり予期してなかった物事っていうのがたくさん起こるから、それをまあデリバレーテッドストラテジーって英語では呼んでるんですけど、計画された機会の中で偶発的に起こる、まあ、出来事とか新しい機会のことを言うんですけど、まあ、例えばコープ留学に来て、まあ、なかなかこういう仕事がしたいっていうのが見つからないけど、例えばじゃあこのジャパレスで働いてたらこういう人に出会ってとか、こういうお客さんがいて、でそこからこう話がどんどんこう変わってってとかって、やっぱり全然予期してなかった機会とか出会いっていうのが出てくるから、そういった機会に出会うのが、やっぱり海外にいることのすごい一番の経験だと思うので、そう、だからこういう仕事をしたらダメ、こういう仕事をしたら就職に有利になる、不利になるとかっていうんじゃなくて、やっぱりこういろんなことが起こるんだろうなっていう気持ちを持って、その計画的偶発性っていうのに、まあ、身を委ねて、で、そこからどんな機会があるのか、どんなふうに成長していけるのかっていうのを、まあ、楽しみに生活していくと、まあ、その後にやっぱり予期してなかった方向にいい意味で進んでいくのかなと思うので、そうなので、まあ、海外に行ったからこういう仕事しなきゃいけない、こういう生活をしなきゃいけないっていうのに、まあ、こだわりすぎず、そういろんなことをして、で、新しい価値観、視野っていうのを得て、帰国するんだったら帰国後に行かせるだろうし、カナダにいるんだったらそういった新しい出会いとかがその先につながるかもしれないし、そう、なのでやっぱりこういう予期してなかった機会とか出来事に出会うために、やっぱいろんなことを行動して、 やっていくのが、まあ、その後のいい結果につながるんじゃないでしょうか。
そうだね。やっぱりさ、こう言うとすごいあれだけど、なんか、運動って運を動かすって書くじゃん。だからやっぱりさ、外に出、まあ、小さく外に出るのも大事だけど、やっぱ大きく外に出るとさ、それだけ、まあ、もちろんすごい計画していくけど、それ以上に多分その、計画されてない、たまたま起こったいい出来事みたいなものに出会う確率ってめちゃめちゃあるじゃん。自分のやっぱりさ、その、自分の近所とかより比べたらさ、その、海外に出るとか、すごく遠くに行くっていう中で出会うことって、自分の今まで生きてきた価値観とか、コンフォートゾーンの殻を打ち破る出来事みたいなのって結構あると思ってて。だからそういうさ、なんか大きく動くことによって出会うデリバレイテッドストラテジー、偶発的に起こることで、なんかすごい人生に大きな、なんだろう、変わるタイミングというか、いいスパイスになるかなって思うから、それが多分本当に留学じゃなくても、多分大きく移動するっていうところで、なんか得られるプレゼントな感じはするよね。
ね、わかるわかる。なんかさっきさ、よっちぃがさ、自分の経験の話してる中でさ、まあ、縁と運とタイミングもあったって言ってたけどさ、こうやって自分で大きく動かすことで、その運とか縁とかっていうのが起こる気がするんだよね、私は。同じようなさ、もう毎日、例えば、何、全く変わらない。仕事とか全く変わらない日常起こってたら、あんまり縁も運も起こらないかもしれないけど、今日はこれしてみようと思って出た先でこういう機会があったとか、こういう人に出会ったとか、こうやっぱり私たちのキャリアとか、まあ、人生って本当に縁とその時の運とタイミングってすごい、ね、密接に関わってると思うから。
そうだね。すべてはベストのために起きてるからね。ユニバース的に言うと。すべては最善の出来事。最善のタイミングで起きているので。まあ、だからといって投げやりじゃダメなんだけどさ。でもやっぱある程度さ、自分がさ、頑張ってさ、計画してさ、ここまでこう実行して、その後に起きる、偶発的な、嬉しい出来事とか、機会とか、出会いとかって、やっぱり、それはなんかもう本当ユニバースからのギフトだから、ありがたく頂戴した方がいいよね。
そうそうそう。ね、あと何かいい出来事が起こるときとか、機会が巡ってくるときに、それを逃さないことも本当に大事だと思う。
ああ、チャンスの神様は前髪しかないからね。
そうなの？初め
そう
て
だ
聞い
よ。
た。
そう、本当？
何それ？
なんかシェイクスピアかなんかで、なんかカルペディエムっていう表現があるんだけど、それはもう、チャンスの神様は前髪しかないから、チャンスが来たら前髪掴まないと、もう後ろ髪はないから掴めないの。
ああ、へえ、面
だ
白
からもう、キッと思ったらもう、掴むっていうのが、もうなんか、私大学生の時に習ったよ。
い。へえ、面白いね、その
Seize
表現。
the chance。チャンスを掴めっていう。
いや、ほん
いい
とそ
前髪来た瞬間に掴む。っ
う。
ていうのは
ね、
大事。
本当だよ。もう、あっと思った時にはもうね、後ろ髪なんて、もうツルツルだから、こう、
そう
掴
そう
む
そ
と
う
ころ
なの。
も。
前髪しかないんで、神様は。
そうなんだ、面白い。そう、だからね、機械っていうのは日常にゴロゴロ転がってると思うから、それを生かすも、まあ、自分ということで、やっぱ目を凝らしてないといけないね、いつも。まあ、目もそうだし、
そう、ア
まあ、
ンテナ張って
何
る。
でもかんでも。
ただね、まあ、留学は大変なことも多いけど、まあ私の場合は行ってよかった。っていうか私の周りみんな、大変だったけど行ってよかったよねって言ってる人しかいないからさ。
あんま行かなきゃよかったって後悔することってあんまりいないと思うんだよね。
でもそれって結局、まあわかんない。もしかしたら後悔する人もいるのかもしれないけど、少なくとも、自分で決めて自分で行った人は後悔してる人は見たことないかも。
そうだね。あと後悔させないために頑張ってる人が多いかもしれない。
それはある。
これだけのお金と時間をやっぱ投資じゃん、留学っ
そ
て。すっごい膨大なお金もかかるから。 だからこのお金と今までの努力を無駄にさせないために、何が何でもやってやるぞっていう人がやっぱりね、すごく多いと思う。
確かにそれはあるね。特に社会人とかだとさ、自分のお金で来る人も多いからさ。自分で稼いだお金を投資してくるみたいなさ、人が多いから、やっぱり真剣度が違ったりするじゃ
そうだね、
ん。
ほんとそう思う。
まあ、結果私は良かったなって思ってるし、周りの人も良かったって言ってる人がいるから、まあ、秋がね、言ってるように辛口なエピソードもいろいろあるけどさ。でも自分で決めて、自分で行って、自分で実行するっていうことがもうそもそも、もうプラスじゃん、人生の経験の中で。だからなんか、それができるってすごい幸運だと思うし、私もできてよかったなって思うし、なんか、まあ、振り返りエピソードだから、振り返りの、なんか、聞いたことがあるエピソードになってしまったかもしれないけど、まあ、今ね、行きたいなとか考えてる人がいたら、なんかぜひ私たちとしては背中を押したい気分で、ね、ありますということですかね。
そうだね。最後にさ、1個、この前、カナダにいる日本人の人とさ、話してて、まあ、本当にそうだなって思ったんだけどさ、こう海外に行く、行かないって、まあ、こう迷ってる人とかさ、まあ、実際に来ていろんな経験してる人がいるけど、あ、海外行って、まあ、なんとかなるっしょって思う人と、もう相当に日本で準備をして、計画を立ててから行くっていう人の2つのパターンが大きく分けてあると思うんだけど。
そうだね。
そう、なんとかなるっしょって思ってる人は、一旦ちょっと踏みとどまってすぐに来ないで、ちょっと計画をね、立てた方がいいと思うの。だけど逆に、すっごい緻密な計画を立ててる人は、そこまで計画とか立てなくてもいいから、もう今来たいと思った時に来た方がいいんじゃないかっていう話をね、してて。
面白いね。
そう、やっぱりすごい計画を立てる人って、もちろんそれはすごいいいことなんだけど、逆にもうこの計画にはこれが足りない、あれが足りないって完璧を求めすぎて、結局どんどん行く時期が遅れちゃうとかっていうこともあって、で逆にもうどうにかなるっしょって思ってる人は、来て本当にどうにかならない可能性がある。準備がちゃんとできてなかったから。
特に、うちら、自分の国じゃないから、本当ビザの問題とかってシリアスでさ、それはもう運とかタイミングじゃないじゃん。決められた期限で
そう
さ、
そ
お金、
う。
住むところとか、そういうのは本当に、もう本当にある、現実的に解決しなきゃいけないところだから、そういうところはやっぱちゃんと調べて準備するっていうのは大切だよね。
そうそう。だから、準備するのも面白いけど、準備しすぎて逆に不安になっちゃって、一歩踏み出せない人と、あとは、もう準備しなきゃいけないのにしないで勢いだけで来ちゃうっていうのも本当、どっちもどっちでちょっと危ないかったりするから。そう。なので、まあ自分はどっちかなっていうのを考えてみて、もし何か、まあ、海外行くに限らず何か挑戦しようとしてることがある人は、一度、その自分はどっちのパターンなのか、今やるべきなのか、それともう少し計画を立てるべきなのかとかっていうのを振り返ってみるのも面白いのかなとは思います。
面白いね。でも絶対自分はどっちのパターンか分かってると思うよ。聞いてる人みんな。
そうだね。
そう。だから今多分ギクってした人いるかもしれないけど。そうだね。面白い。その話めちゃめちゃ面白いと思う。
ということで、まあ、今回は社会人留学のリアル2024年版ということで、まあ、留学とかさ、海外の状況も本当に毎年毎年変わるじゃん。だ
そう
から、
ね、本当に変わる。
そう、今
もう、
話してることが数年後同じかわからないし、だから、まあ、常にね、こうやってアップデートしていったり、振り返って、今どうなのかっていうことをキャッチアップしていくとだなと思いましたので、はい、今回は社会人留学についてお話ししてきました。
そんなわけで、3月は、振り返りの月なので、次は、帰国後の就職事情みたいなお話をちょっとしていこうかなと思っておりますので、海外留学、興味ある人には多分面白いエピソードになるかなって思います。
はい。では、それでは皆さんからの、まあ、コメントだったり、こういうエピソード聞きたいよっていう リクエスト、また、あとは応援メッセージなど常に受け付けておりますので、私たちのポッドキャストの概要欄からリンクが貼っておりますので、そこから皆さんのコメントとかをお届けしてもらえると嬉しいです。
4月に私と秋で何かやりたいねっていうオンラインイベントをちょっと計画してるので、ちょっとまだ詳細は 決められてないんですけど、次のエピソードには多分詳細少しお話できるかなっ
そう
て
だ
思
ね。
うので、興味がある人はちょっとステイチューンドでお願いします。
はい、それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょ
はい、では see you next time!
う。バイバイ。